今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組はいつも生放送でお届けしているんですが、8月ももう残りわずかとなりました。ここに来て関東方面も、それから関西はもちろんのこと、暑いなぁと、こう猛暑が続いて35度以上になったりとか、そういうことでも本当に暑い暑いの毎日なんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。そして今週は京都では町のそこここで地蔵盆が行われております。昨日、おとついなんかもこうどっかで行われたという話も聞いたことがありますが、子どもたちの本当に楽しげな声が、そして大人たちもそれに混じって楽しげであるという、まあ、そんな、京都の良さが今も残っているというところです。ラジオをお聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、今回は町の縁側舎人子の家のお話を伺います。お客様は、ラジオカフェではもうおなじみの方かもしれません、厚生建設株式会社代表取締役でいらっしゃる衣川雅紀さんがお客様です。衣川さん、こんにちは。
こんにちは。まちづくりちょびっと推進室Give me 30 minutes
あれ
ということを時々ね、松岡さんのご指導で、
あ、いえいえいえ、
ね、こういう番組始めたんでしたよね。
はい、もうかなり前ですよ ね。12、3年前。
そうですね、ラジオカフェ開局から遅れること1年でスタートさせていただきました。
ということはやはり13年。
はい、
あらららら、らすごい、ありがとうございます。長い間本当に続けていただいて、
師匠、
いや見てくださいと。はい、このまちづくりちょびっと推進室、
はい、
お仕事は厚生建設株式会社ですが、
はいはい、
このまちづくりちょびっと推進室はどういう、 こう番組趣旨でお始めになったんでしたでしたでしょうか。
当時はあまりちゃんと喋れなかったんですけど、我々の建設会社、
はい、
インフラストラクチャーっていって、皆様の市民の足元を支える大切な構造物っていいますかね、橋、道路、地下鉄、下水、上水、ハイウェイ、いろんなものを、建物も作るんですけども、
はい、
そのことがなんかもうやらんでもええやんって、無駄やって言って言われる変な情報操作がなされた時代がありました。で、それがこうすごく悔しくて、僕たちあるいは職人さんたちとか関連業界の人ってすごく大切なことやってるのに、なんかそういうアナウンスといいますか、お伝えしたいなっていう思いが下敷きにあって、でちょっとずつ発信するツールが欲しいと思ってた時に松岡さんたちに出会った、そんなことでした。
そんなことでした。
はい、
はい、やはり私たちのその土台というか、そういう町づくりというものに、
はい、
本当に土台、基礎的にこう関わってくださっている、そういう大切なお仕事ということをラジオという番組を通じて発信し続けてくださっているというのが、このまちづくりちょびっと推進室なんですが、
なかなかそこまで余裕はのですけどね、
はい、厚生建設もなかなかこうどういう建設会社かっていうと、はい、非常に面白いことにも、携わってらっしゃいますよね。
そうですね、
はい、近いところで言うとどういうことがありましたでしょうか。はい、
今年御年89歳になった会社なんですけど、
はい、89歳、はい、89周年ということですか。
そうですね、はい、
ということは何時代から。
昭和
江戸時代ではありませんね、は
い、もう建設会社は古い江戸時代の会社もたくさんおられます。ですからまだ駆け出しですけども、皆様読売テレビ の昨日放映なオンエアになったんですけど、鳥人間コンテスト、バードマンラリーってご存知かもしれません。
有名 命ですよね、
はい、
私も10年くらい前まではもう本当に毎年毎年、
はい、
すごく夢があるそういう、はい、こう行事で楽しみにしておりましたが、はいはい、
なんとなんと
どんなふうに関わってらっしゃるんでしたでしょうか。
今年が第40回記念大会だったんですけども、その40年前から、
はい、琵琶湖場所、
はい、ま、松原水泳場、
おうおうおう、だいぶ南の方ですね、
はい、東岸って言いますかね、
はい、
それでその発射台って言いますかプラットフォームと申しますが、
はい、
それをずっと作り続けてるんです。鳥人間コンテスト
における発射台、
はい、
皆さんがその機体を待機させてそこから飛び始める、
はい、
飛ぶかどうかは分からないけれども、はい、
湖面からの高さ10メートル、
10メートルになるんですか、は
い、それを我が社の先輩たちが40年間作業といいますかね、もちろん飛びさんだとかいろんな職人さんたちとともにですけれども作り続けてきたと。
毎年作ってはそれを撤収しという、はい、そういうものなんでしょうか。
琵琶湖に作りっぱなしはダメなんですよね、
はい、
できる限り
人工物を、
はい、琵琶湖のその
景観を損なわない、
はいはい、でゴミも出さないように、それから固定もできるだけ傷つけないようにっていう配慮で作る発射台が40回、
はい、
ですからうちの会社の先輩たちはかなりの人が鳥人間コンテストに関わってきたんです。
40年だとそうですよね、はい、はい、
それでまたまた初めは発射台作るだけだったんですけども、だんだんその建設会社っていうのは測量もやりますよね。ですから飛行機があるいは滑空機がプロペラ機が飛んだ距離を測量する、測量班にも手伝ってくれへんかっていう話になって、
一番大事な部分とも言えるというか、はい、そういう飛距離を、はい、競う競技ですから、
そうですね、はい、ですから初めのうちはそのレーザーレベルだとかトランシットだとかつって建設現場で活躍する測量の機械で三角測量でうちのチームが測ってたんですけども、
ある意味アナログ的に、はいはい、測量してたのが、それも変化時代とともに、
そうなんです、だんだん、はい、だんだんその長い距離飛ぶようになってくるとGPS 測量、衛星からの信号をキャッチして、それで本部のところに連絡をしてとかっていう、ドコモさんとかいろんな人の協力を得て衛星電話を借りたりとかね、いろんな測量のノウハウとかもうどんどんどんどん
駆使しながら、はい、まあ、そういう変化も40年の間にはあったと、はい、それからそういうなかなか楽しいそういう競技なので夢のある、
はい、
少しだけお話を伺うと、
はい、
結構飛距離も年々こう伸びてる感じがするんですが、はい、今はどうなんでしょうか。
もう言っても大丈夫なんですね、実は昨日オンエアがあったから、
終わったから、
それまでは丸日だったんですけど、
はい、
神様っていうのはすごいプレゼントをくださります。40周年記念大会で、
はい、
なんと初の大記録が生まれまして、40キロ飛んだ
機体が出たんです。40キロ、40周年に、
はい、
で前絵に描いたような、
どこが優勝したか今は資料持ってないんで忘れちゃいましたけども、20キロ地点で U ターンして、
どんどんどんどん毎年年々飛距離が伸びるから、
はい、で、はい、あんまり飛びすぎると
U ターンって難しくないですか。
はい、
それもハードルですよね。
数年前は U ターン技術がみんな難しくてできなくて、選手は U ターンするところで力尽きて、
うん、難しいと思
います。墜落したりとかあったんですけども、はい、機体性能とパイロットの体力と上がったのかもしれません。20キロ地点で見事に U ターンして、
へえ、すごいですね。
発進したプラットフォームまで
戻る、
帰ってこられた。
着陸もするんですか。
着水ですね。
着水
で、私はその現場その時間にはおりませんでしたので、肉眼では見ておりませんのですが、そういう報告といいますか、そういう情報を聞きまして、これはもう本番終わるまでは丸日って言って、知ってても誰にも言っちゃダメみたいなことでした、ね、
あ、そうですか、はい、これはあの単なる競技っていう夢を競う競技だけじゃなくて、
はい、
いろんなものに何かつながるというか、ね、いろんな技術開発につながるんじゃないでしょうか。
かもしれません、はい、その辺は詳しくないんですけれども、あの例えば鳥人間コンテストに入るためにこの大学に入ったという人が、
東海大学とかいろいろありますよね、
はい、日本大学とか京都大学もそうです、はいはい、いろんなその強い学校に入りたいと。それどころかあの大学卒業されてもそういう夢にあの挑戦し続けられたような方も、
飛行機を作っているメーカーさんも今はありますよね、はいはい、ね、ホンダとか三菱重工とか、
あのやっぱりその1年かけて機体製造と訓練にずっと関わってこられると。だからその読売テレビ のオンエアには入ってこないその背景のドラマっていうのはいくつもあったそうです。で、私がそのかつてこの放送局であのラジオカフェさんで鳥人間コンテストの番組作ったことがあるんですけど、うちのベテランでそのプラットフォームの施工に携わった人から聞き込んだ裏話は、あのパイロットの方が、その時に付き合ってた彼女の家族もそのプラットフォームに現場に招待して、それで何キロ以上飛んだらお嬢さんをくださいみたいな
危険
あのそんなような裏話も。
あ、そうなんですか。 うまくいったんでしょうか。
いやいや存じません。
あ、
それからあのなんか
いんっいい、ね、
テレビ あのオンエアで何年か前に、
はい、
それは放映されたと思いますけれども、応援して くださってる彼女に付き合ってくださいって言ったら、出直しておいでって言ってテレビの上で言われたやつもいたらしいです。
変わらって出直してこいっていう感じでしょうか、はい、
もうちょっと飛んでから言えとか言って。
あ、なるほど、おいいですね。はい、まあ、そうい う, こう皆さんが楽しみの場としても、捉えてくださって、こう年々多分いろんなこう物語が生まれてるんでしょうね。
そうですね、
はい、これはもうお話ししているとお話がつきませんので、
はい、
さあ今日の本題なんですけれども、
はい、
この町の縁側とねり子の家、これは一体何なんでしょうか。そんな聞いたことないよっていう人もおられると思います
が、はい、町の縁側って皆さんお気になったことあるでしょうか。私がそれを調べてた時はもう、10年近く前かもしれませんけれども、調べてみますと日本各地に600箇所700箇所ってどんどん生まれていて、その例えばご自宅を何曜日だけ開けます、あの好きにいらっしゃいって言ってこうあのお玄関脇にベンチを置いてくださる方、それから自宅の居間を開放してあのどなたさんもいらっしゃいなって、麦茶置いとくし別にそのコーヒー出していくら払ってとかっていうカフェみたいなもんじゃなくても、そうですね、頑張ってらっしゃるところでしたら独居老人のワンコインの昼食会をやるから毎月木曜日は寄ってらっしゃいよと、 お味噌汁だけ作るから持ち寄りでもいいじゃないのっていうことをなさってたり、ここ隣子の家はあの京都市の保健婦さん、今は保健師さんっていうんですかね、の おじいさんが資材をこう投じられてそういう場所をお作りになったんですけど、あのボランティアスタッフがこう何人も助けて、ね、どうですか、例えば先ほどの高齢者のお食事会もしますし、年に1回落語会とかそれからバザーとか、それからどうでしょう、集いの広場みたいな形で、うん、子育てママが何人か寄って、あれは保育園の保母さん資格を持ったような人と、あるいはひょっとしたらお医者さん、小児科のお医者さんなんかがついてくださってるところにあの集ってみんなと一緒に遊ぶとか、そんなことをする空間が町のここそこにできてきてるんです。
そこここに、はい、はい、
で、子ども食堂って近年わりかし話題になってますけども、
はい、子どもの貧困ということが非常に社会問題、はい、日本全体で、
はい、で町の縁側に関わってらっしゃるような方は、 わりかし子ども食堂的なことにもやってみないみたいなことを簡単にやる人たちもいるようでして、北区でも月に1回そういうところが、新大宮商店街ですかね、生まれたよっていう連絡が来たりしてます。で、こういう町の縁側っていうのは民設民営の小さなコミュニティセンターみたいなもので、行政の応援っていうのは、あんまりなくてもやっちゃえると、そういう、頭の下がる人たちが結構京都にもおられるんです。で、その代表格として私が十数年前に知り合ったのが、場所はね、
はい、どのあたり、
一条通り、
一条通り、
新町、
一条通り新町、
はい、西いる神陽税務署の問い面なんですけど、
はい、一条通り新町、
はい、
西いる、はい、そこにその町の縁側という別にそういう表札がかかってる
あります、トネリコの家って、
ちゃんとそういうふうに、はい、歌っておられる、ね、
小規模のマンションの、一室なんですけども、
はい、
本当に縁側っていうだけあって、一条通り側に縁側がポンって出てるんです。入りやすいっていうか、こんにちはって段差もありませんし、何曜日かに行くと乳母車がたくさん止まってたりとか、木曜日に行くと
ベビーカーということですか、
はい、古いな昭和やない
や今何を想像していいのかよく分かんなかった。
この頃乳母車って言わへんですね、そういえば。
うん、そうかも
バギーとかってね、ベビーバギーとかって言うんですよね、まあ、
そうですね、はい、そうすると小さなお子様を持ってらっしゃる子育て真っ最中のお母様方も集まったりする日が、
はい、
居場所として、
はい、で私みたいなそのふらふら外回りの営業職の人間なんかもパソコンを持って、どうですかね、そこでちょっと原告貸してとかサボりに行ってもいいよって入れてくださると。で、上がり込みの畳敷きのとこがありますから、ちょっと疲れたので。
マンションでもそういうスペースってあるんですか？
そのマンションの
1階ということですか？
1階なんです。
はいはい、
そのトネリコの家の開設者の水瀬さんと、水瀬文子さんだったかな、という方がご自身の部屋としてお買い求めになったところを、京都市の退職金をつぎ込んで開かれたところなんです。で、キッチンスペースといいますかもありますしね、そこでミニ講演会をやったり勉強会をやったり
落語会を開かれたりとか、は
い、これ言ってもいいですか？
いえいえ、まだです、
まだです、はい、
はい、まあそういうふうなあれですよね、今町の縁側という、はい、お話がありましたけれども、
はい、
こう建設業に携わっておられて、そういうやっぱり縁側って、
はい、
なかなか京都市内では見ないですよね。
そうですね、だんだん見なくなったんでしょうね。で、うちの会社も木造の建物よりも鉄筋コンクリートやとか鉄骨やとか、わりかし中規模以上の建物を建てたり、公共建築でしたら今大木高校っつって、御所の東側にある
結構有名な高校ですね、
はい、府立高校の建て替え工事に携わったりして、結構大きなものをやりますので、そのむしろこういう縁側が残るような木造家屋っていうのの経験は少ないんですが、縁側っていうのは本当に大切な、そのお家と外、うちと外の境界領域でも、
境界だけれども他を排除しない、どうぞという、
そうなんです、うちでもあり外でもあり、
はい、
縁側に腰掛けて足は外についてるけれども、体は視線は内側を向いている、人をバンってここが塀だよ、ここから入っちゃダメよっていうんじゃなくて、よかったらいいよどうぞ、お茶でも飲んでかない、お漬物でもつまんでくっていうのが縁側だそうですね。
家の中がちょっと片付いてないっていう状態もあるかと思うんですが、そういう万が一そういう場合でも、その縁側に腰掛けて、
はい、
その茶飲み話をするっていうのは本当にこうお互いに あの気が楽なそういう付き合いができる、はい、そういう場所ですよね。
そのご自身のご自宅だとかご自身の持たれている空間あるいは会社の一室でもいいんですけれども、それをもう精神的に機能的に縁側化しよう、そうしなきゃ、そうした方がなんか暮らしやすく生きやすくなるというあの仮説を持っている人がいっぱい出ているようです。であのどうもこう分断分断って分け分け分け分けの世の中で、あの、
まあ、隣は何をする人ぞっていうそういう関係性ではなくって、はい、やっぱり誰でもどうぞいつでもどうぞという、はい、そういう居場所って素晴らしいです ね。
あのそういう文化があの少しもう少し広まるというか当たり前になる、ひょっとしたらその昭和の時代とか昔の日本の、当たり前だったことに少し戻ろうという揺り返しの傾向なのかもしれませんけども、
はい、
そういうことが起こった時に今いろいろ困ったことがしんどいことが起こっているのが少し楽になりそうなそんな感じがしています。
ああそうですか、はい、この後は衣川さんが先ほどご紹介くださった町の縁側隣この家の開設、これは20周年でしょうか、20周年の記念事業のお話を伺います。
はい、
続き衣川正則さんに町の縁側隣子の家開設、13周年そんな隣子の家のお話を伺いましょう。
はい、
はい、あの先ほどご紹介くださった一条新町西入のこの町の縁側隣子の家13周年を迎えられたそうですね。
はい、
はい、
パチパチパチおめでとうございます。
おめでとうございます
という感じなんですが、
はい、
なんとこういう地道な縁側活動を13年も続けていらっしゃいました。で、記念の周年事業として、町の縁側隣子の家主催としまして何があるかちょっと読んでもいいですか。
どうぞ。
9月猛暑を超えほっこりの頃町の縁側隣子の家では皆様からのご愛顧を賜り今年13周年を迎えさせていただきます。毎年恒例の開設記念事業はなんと、近年被害多発の心配事である突然俺だ俺例のオレオレ詐欺架空請求詐欺そんなものに対する注意喚起特殊詐欺に対する詐欺犯罪についてちょっと勉強しないっていうミニ講演会を弁護士さん呼んでやります。で、日時は9月の10日日曜日午後の1時30分から2時30分まで特殊詐欺に騙されないで京都都法律事務所の金井先生が来てくださいます。自分はこんなものには引っかからないよってみんな思ってるかもしれませんけども日々、犯罪医者は勉強して進化しているようです。気をつけてくださいね。でその後沢会も14時30分2時30分からあります。無料ですから、だんだんなんだか公園に近所の方どうぞお運びください。
あ、はい、そうですか。事前申し込みとかそのようなものは全然この沢会にも講演会にも
一切不要です。
一切不要、はい、途中からでもいつからでもどうぞっていう
そんな感じですね。
あ、そうですか。
わりかし町の縁側はそういう緩い来るものを拒まず去るものを追わずよかったら来てね、で気に入ったらまた来てね、でもっと気に入ったら手伝ってね。
あ、
で僕なんかも、はい、歩いて5分ぐらいのところにいますので、
うん、
おふくろの実家片付けたらいっぱい皿屋とかタオル屋とか出てきたけど、あるいは僕らの子供の時の絵本があるんやけど 今度のバザーで使ってくださいませんかとかって言って、11月にバザーありますけども、その前に持ち込んだりするんです。
はい、今回のこの13周年の記念の講演会の内容なんですけども、
はい、
このオレオレ詐欺、私10年以上前に
会われたことあるんですか。
このいえまさかいいえ、
はい、
ご冗談を、
はい
はい、この番組でまだそういうことがそんなに多くない時にこういうことがあるそうですねっていう話を弁護士さんにこの番組でお話を伺ったことがあるんですが、それでこう一旦そういうものが数が減ったかに見えたんですが、今おっしゃったようにその相手方も、
はい、
相手方というのはその、まあそれを詐欺グループが巧妙化して、
はいらしいですね、
それを勉強してというのが当たってるかどうか分かんないですが、うん、こう巧妙化してるっていうのがなかなか大変ですよね。
たまに刑事さんにそんな話をしてもらいに来ていただいたりすることあるんですけども、
はい、
自分は騙されへんと思ってたらあかんでって言って言われました。
きっと誰かの話を聞いたら、いやようそんなん騙されるわというふうに、はい、まあ思うのが普通だと思うんですけども、
はい、
やっぱりそれを超える巧妙さでこう近づいて来られるということですよね。何人グループも、
はい、
組んで、
はい、
はい、まあそういう話も今回は伺えるという、これがもう一度日時申しますと、はい、9月10日日曜日、この講演会が、午後の1時30分から2時30分まで、はい、そしてその後、沢会、
はい、
これが2時30分からということで、もう本当にいつからでもいいですから、どうぞご参加ください、はい、ということですね。
一人暮らしでいらっしゃる方がターゲットにされやすいので、普段から町の縁側とか、まあ、居場所でね、いろんな人とお茶飲みながら話してて、そんなことあんの気付けなあかんでとかって言ってるだけでも防波堤になりますもんね。
本当ですね、はい、こう以前だとその一人暮らしっていうのは独居老人という、こうイメージが多かったんですけれども、やはり独身の男女っていうのも非常にパーセンテージが増えて、一人というその方が大変増えている、一人暮らしという方が増えている、うん、それから子どもの貧困とかいろんな社会問題があって、
はい、
やっぱりその居場所っていうのはこれからの時代非常に大切ですよね。
そうですね、若い層ではシェアハウスだとかシェアルームだとかっていう形でその自ら居場所を作っていこうという人たち、元気な人たちもいますけど、例えば離婚をされてお子さんが巣立たれてまた一人になってしまう、子育て終わったお母さんっていうのもおられます。なかなかそういう方が居場所って言いますか、安心して心を許していてもいいよって言われる場所をそれぞれが一人一つ二つ持っているというと、やっぱり違うと思いますね。
やっぱりそうじゃないとやっぱり生きがいっていうか、生きている意味とか感じる時というのがあるということですよ ね、 ね、はい、
松岡さんも
一、はい、
人で考え込んでる時にうわーってなった時に誰かとおしゃべりしてふって楽になることありますよね。
はい、わ、はい、かりました。さあ、いつまでもお話は続きそうですが、もうこの番組を お別れです。さよなら、は
い、ありがとうございました。